移住企画上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木は抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のスタジオゲストはお隣妙高市からお越しいただきました、一般社団法人妙高市グリーンツーリズム推進協議会、竹内義晴さんです。著書が6冊とお聞きしました。それからテレビ東京ガイアの夜明けにもご出演経験のある方です。今日は妙高ワーケーションセンターについてお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
竹内さんですね、なんか妙高市に新しく妙高ワーケーションセンターができたそうですね。
そうなんです。一般的にワーケーションっていうと、最近聞くようになったと思うんですけど、
はい、
こう仕事であるワークと休暇であるバケーションを合わせた造語とか言われてますよね、
はい、
なのでこう一般的なイメージとしてはリゾートで仕事みたいな、例えば今の時期だったら仕事の合間にスキーみたいな感じでしょうか、
はいはい、そうですね、はい、
ただ実際のところそういう働き方ができる人って多分こう経営者の人とか、はい、自分の時間とこう場所の裁量がある人しか多分できない、こうごく限られた人のものだと思うんですよね、
はい、
またこう観光と仕事みたいなイメージだと、せっかく観光に来たのになんでわざわざ仕事しなくちゃいけないのみたいな
、はい、
多分そんなイメージが湧いてしまいます、
はい、
でよく考えてみた時に、いや自分事として捉えた時にそれってできるのかなっていう、なのでできないことを進めようとするのはなんか意味ないんじゃないかなって思ってるわけですね。
なるほど、
うん、はい、で私たちはいわゆるその仕事と観光とか、はい、仕事とバケーションの組み合わせっていうよりは、はい、仕事は仕事でちゃんとしながらも、はい、その地域で地域でしかできない体験をするプログラムとか、うん、
はい、
こう地域と都市部を行ったり来たりすることによって、こう企業の人たちがなんかあそこに行くとこんな役に立つんだよねとか、うん、こんな学びがあるんだよねっていうプログラムを、作りたいなと思ってるところです。
なるほど。ということは竹内さんご自身もワーケーション的な働き方を現在していらっしゃるんでしょうか。
そうですね、私自身実は複数の仕事をしておりまして、
はい、
今月曜から水曜日は先ほどご紹介いただいたグリーンツーリズム推進協議会っていうところでワーケーションのその事業の立ち上げをしてるんですけど、
はい、
それ以外にですね、自分で経営している NPO 法人と、あと木曜から金曜日は、東京のサイボーズっていう IT 企業で仕事をしています、
はい、
なので、東京と妙高をまさに行ったり来たりしながら、仕事をしているっていう感じですね。
憧れますフットワークいいですね
ワーケーションって言ってですね、ちょっとイメージできないところがあるんですが、どういう人が何のためにこういうことをするんでしょうか、教えてください。
はい、おっしゃる通り、こうワークとバケーションって言われてもなかなかこうイメージできない、どんな働き方だろうってイメージできないと思うんですよね、
はい、
でこれ、例えばの例なんですけれども、はい、私自身その妙高と東京を行ったり来たりしながらこう働いていると、両方の仕事の仕方であるとか、こう地方とこう都市部のいろんな価値観に触れることができます、
はい、
そうすると何が起きるかっていうと、妙高にいるだけでは絶対に気づくことがないだろうなっていうことに気づいたりするんですよ。具体的にはですね、私は妙高を軸にその東京の会社でも働いていますけれども、
はい、
もしこのような働き方の逆、
はい、
つまり都市部の方が、地域の企業で、週何日か働くことが仮にできるとしたら、
はい、
今地域の企業って人材不足とかも言われてますし、
は
い、雇用が難しい、採用が難しいという声もありますので、
はい、
そういった地域の企業にとってもいいですし、
はい、
あとこう地元、例えば上越出身で、
はい、
東京で働いてる方ってたくさんいらっしゃると思うんです、
はい、
そういう方の中には、いや別に地元のことは本当は大好きなんだけれども、もしきっかけがあったら帰ってきたいなと思うけど、でもそれができない、
はい、
生活とか仕事とかある、なかなかできないっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういった仕事を通じて東京とこう上越を行ったり来たりできると、なんか今まで こう何なら抱えていた後ろめたさみたいなものが解消できるんじゃないかみたいな、なのでこういった他の地域に今自分と日常じゃないところに行くといろんな気づきとか発見が起きると思っていて、まあそういうことをこのワーケーションっていうもので作れたらいいなって思ってる感じですね。
確かに私も移住者なんでね、移住するとその土地のいろんな良さ悪さすごくよくわかるんですよ。そうですね。でもそこにずっと長く住んでる方っていうのはそういうことも見えないですよね。でもそういう意味でもやっぱ気づきっていうのになりますよね。
そうですね。
ではあれですね、その今そうやっておっしゃられましたけど、じゃあ逆に都会にお住まいの方がこちらの方に、来られて、そこに地元に住んでらっしゃる方のことの地域を探検したり、また生きていくいろいろな力を体験活動を行うことで学んだり、そういうこともできるということですよね。
そうですね。今実は東京 の、 その人材育成を専門としている会社さんと一緒に、まあ、チームを組んで自然のこうアウトドア体験を通じた研修のプログラムを作ってるんですね。妙高市には国際自然環境アウトドア専門学校っていう、まあ、日本で唯一のアウトドアの専門学校があるんですけど、まあ、天候がそうであるように自然ってこうなかなか先行きが読めないものだと思います、はいはい、でこれって多分仕事の環境もそうでなかなか読めない、特に今の時代って読めないものだと思うので、はいはいそうですね、はい、なのでそういったこう先行きが見えないリスク含みの環境をどうこう歩んでいくのかっていうのを、はい、プログラムを組んで企業研修のような形で今展開しようとしているところで、ちょうどモニターツアーとか終えてですね、はい、来年度からこう本格的に動かす予定です。
あ、高野さん、今モニターツアーっていう表現ありましたか、はい、モニターツアーって分かります？
なんか想像できるんだけど、
よく分かんないですね、はい、モニターツアーっていうと、
どういうことをするんですか？
実際のこう、うん、プログラムをお試しで来ていただいて、うん、その実際にプログラムがどうだったかとか、うん、どんなこう効果を感じたかっていったものを声を伺ってっていう感じですね。
ああ、分かりました。モニター、モニターっていうことで分かりました。
体験モニターとか、
はい、いろんなモニターをしませんかなんていうのありますけど、 あれと同じですね。
そうですそうです、
分かりました。
まあ、確かに竹内さんおっしゃるように自然は予測できませんよね、はい、まあ、そういうことからアウトドア体験をこうしていただくことで、あらゆるビジネスシーンに対処する術を学ぶこともできますよね、
はい、
もうそれにしてもどうしてそれが今なんでしょうか？
そうですね、先ほどもちょっと申し上げましたけど、まあ、少し前だったらいわゆる右肩上がりの時代だったら、こうすれば大体こうなるだろうという予測ができましたけど、今はこうどんなにマニュアルを作ったところでそれが実際にどうなるかってなかなかわからないし、あとこの今のコロナ禍もそうですし、あと最近すごく自然環境のこうなんだろう、災害とか多いじゃないですか。そういった時になんかどう対処していくかって、
はい、
それは生活ももちろん大事ですけど、はい、仕事でも多分すごく重要だと思っていて、
はい、
要は仕事がちゃんとできないと、はい、潰れてしまっては生活ができなくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
なので会社としてもこういうのって要はこうリスクの環境をどうやって歩んでいくかっていうのは多分すごい課題だと思います、うん、答えがないから、まあ、そういったことをこうでも実際に起こってしまったらやっぱ困るので、
はい、
それをこう事前のトレーニングとして、
はい、
私たちが提供するプログラムでこう体験いただきつつ、うん、まあ、はい、コミュニケーションだとかチームワークだとかリーダーシップだとか、まあ、そういったものもこう含めて学んでいただけると嬉しいなと思っているところです、
うんうん、じゃあ、まあ、自然という地域の資源を使って都市部の皆さんにもそういうことを提供できたらいいなっていうふうに。
そうですね、おっしゃる通りです。
なるほどね。
そうですね、これから例えば介護をちょっとしなきゃいけないとかですね、うん、そうすると仕事を辞めなきゃいけないとかですね、うん、
ありますよ ね、
そういう場合でも竹内さんのお話聞いてるとなんか柔軟に働けるっていう感じがしますね、
う
ん、
そうですね、おっしゃる通り今コロナ禍で多くの人が在宅勤務とか、
はい、
まあ、テレワークをするようになって、はい、今までだったらその例えば 上越出身で他の地域で働いている方がちょっとこう自分の親のこと気になるんだけど、はい、その何か介護とかしようと思ったら、うん、こう会社辞めるとか、はい、そうしてこなければなかなか戻れなかったけれども、まあ、こういったテレワークみたいな柔軟な働き方ができるようになると、うん、会社を辞めなくても、
はい、
まあ、もうずっと上越にいるっていうのはまだ難しいかもしれませんけど、それでもこう行ったり来たりしながらも、はい、でも仕事はちゃんとしますっていう環境がもしできるんだったら、はい、今までボンクレ正月しかなかなか帰ってこれなかったものが帰ってきやすくなるし、
はい、
でそうやって地域とこう触れる機会が増えることで、うん、改めてこう地域の良さをこう感じたりとか、
はいはい、
あとはそういった徐々に地域で仕事をしていく中で、あ、これだったら地域に帰ってこれるかも、
うん、
仕事東京のままでとか、そういった緩やかにこう地域とのつながりを作っていくと、
はい、
多分働き方ってもっと柔軟にできるんじゃないかなって思ってるんですね。
会社側でもまあ、ベテランさんに途中から親の介護で、ね、どうしても辞めざるを得ないとかってなってその人材を失ってしまうよりは、そういう緩やかなルールみたいな何かをこう作っておけば、
はい、
まあ、ちゃんとその仕事をさえきちっとしてくだされば、あと空いた時間をじゃあまあそういうふうに当ててもいいですよっていう、そういうふうに本当に緩やかなシステムっていうのはものすごくこれから求められてくるかもしれないですよね。会社側にとっても決してメリットのないことじゃないと思いますね。
おっしゃる通りだと思います。
いや、私なんかはですね、その今両親の介護で、まあ時々帰ってくると、まあ、いうようなことなんですけども、私で地域としてもやっぱり地域にことを関わってもらえれば、例えばその人が定年になって帰ってきた時にすごく地域にも入りやすいって言いますか、すごくそういうのには協力してもらえるのかなって、そういう点でも私町内会長としてなんか大いに助かるような気がしますけど。
そうですね。
竹内さんは地元の方にもテレワークを推奨して外のお仕事、市外の仕事ができるようにとお考えだとお聞きしました、
はい、
どんな計画をお考えでいらっしゃいますか。
これはまだ、時間はかかるかなとは思ってるんですけども、
はい、
例えばなんですけども、
はい、
その地域で働きたくても働けない方、
はい、
例えばこうお子さんをお持ちの女性であるとか、
はい、
フルタイムは働けないけれども、ある限られた時間だったら働ける、いや働きたいと思っている方がたくさんいるんじゃないかなと思っていて、でそういう方々とチームを組んで、こう例えば仕事がある都市部の仕事を地域の中で行うようにすれば、地域の中でお金が回るじゃないですか。なのでそういう仕組みを将来的にはできたらいいなと思っていて、まあそういった要は働き方の多様な働き方を含めて、まあ僕はワーケーションだと思っていて、まあその働く場所とかに限られない、まあそういった働き方が多くの人ができると、まあ地域もちょっと良くなっていくんじゃないかなって感じてるんです ね、
そうですね。
週3日はみっちり働いて、あと残った分は地域や家族とともにね、いろいろ活動を楽しむっていう、そういうねゆとりもできるといいですよ ね、
うん、なるほど。今日のゲストは一般社団法人妙高市グリーンツーリズム推進協議会、竹内義治さんでした。来週は私たちが竹内さんのワーケーションの中心施設を訪問させていただきます。竹内さん、ありがとうございます。そして来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうち
ちの集落に住むならば、うちを